真ん中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞いていた。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、みんなの鎖が溶けてしまった。目を覚ました監視は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害しちゃいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。監視はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して食事のおもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。
本庁のメッセージ、あなたも救われると題しましてメッセージを取り入れていただきます。
遠くから近くからこの今後の地においでになりまして、共に礼拝できると大変嬉しく思っています。朝夕がすっかり涼しくなりまして、朝早く私は教会に来るんですけれども、時々虫の音が聞こえるんですね。そういう季節になりました。こんな話から始めたいと思いますが、音楽家と金持ちが道を歩いていたわけです。山道ですね。で、ある時音楽家が足を止めて、君今素晴らしい虫の音が聞こえたけれども、聞こえたか、小祝いに金持ちに問いました。するとわてには聞こえんかったで、ちょっと誇張してって言われて、でしばらくするとまた今度は金持ちの方が音楽家に向かって言ったんですね。今あんたかわてのどっちかがお金を落とした、チャリンという音がした、聞こえたかと音楽家は、いや僕には聞こえなかったと、こう言った。これは大変面白い話なんですけれども、我々ですね、関心に従って物を見、物を聞くんだということが分かりますね。音楽家には虫の音は聞こえましたが、お金の音は聞こえませんでした。金持ちにはお金の音は聞こえましたが、虫の音は聞こえなかった。早い話が、例えば私は牧師をしておりますが、パチンコ屋さんがどこにあるか、富田林どこにあるかよく分かりません。しかし教会がどこにあるかというのはすぐ言えます。そしておそらく知らない町に行きましても、皆さんよりは早く教会の居場所が見つけられるだろうと思うんですね。それは私はやはり教会に関心があるからです。そう考えてくると、人生何でもかんでも情報が入ってくるんじゃなくて、自分の関心に従ってものを聞くんだと思うんですね。読むんだと思うんですね。そういうことから言えば、我々の人生、どんな人生を歩むかなんていうのは誰もわからないですけれども、ある程度予測がつく。あなたが何に関心を持っているかということによって、見るもの、聞くものがおのずから決まってくるし、人生も決まってくるだろうと思うんですね。そういうことから言えば、聖書に関心を持っていただきたい。聖書のメッセージに 耳を傾ける関心を持っていただきたいと思うんですね。それはまさにあなたの人生を豊かにし、安全に導き、あなたに実りのある人生を提供するからです。今日も聖書のメッセージをしたいと思いますが、創世記から離れて、伝道メッセージというか、聖書の語るところの、ここに描かれているのは、三つの救い、誰もが関心を持ってもらいたい、あるいは誰もが持ってもらいたい、救いということについてお話をしたいと、こういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意します。黙祷に精をお取りください。天の父なる神様、愛する皆さんと共に今礼拝に集いまして、あなたの皆をあがめつつ、御言葉を今聞こうとしています。どうぞ、この聖書の箇所から、あなたの御心を正しく知ることができ、それぞれの人生の課題を持っていらっしゃると思いますが、あなたが語りかけてくださいますように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。さて、手短にお話をしていきたいと思いますが、第一の救いというのは、人生の不可解からの救いということです。我々の人生には不可解なことが起こりますよね。なんでこうしてスイスイと来てるのにこの問題にぶつかるんだとか、なんでこんな病にぶつかるんだとか、どうしてこんな試練に遭うんだとか、そういう不可解な事柄に直面することはあると思うんですね。パウロもまた同じような経験をしているわけです。長い箇所になるので16章からずっとかいつまんでお話をしていきますと、実はパウロは現在のトルコ、聖書の言葉で言えばアジアに入って伝道したいと思ったんです。ところがなぜか禁じられたんです。ストップがかかったんです。聖書は理由は書いていませんが、ともかく行けなかったんです。入っていけなかった。で、違う町から今度はもう一度アジア、トルコは大きいですから入ろうとしたんです。ところが聖書は御霊、つまり神の霊がそれを禁じたと書いてある。神様がストップをかけたというんですね。なんだろうなんだろうと思いながら港町まで来たんです。トロアスというところまで来ました。その目の前には海があり、その向こうにはヨーロッパがガーッと広がっているという、そういうトロアスまで港町まで来たんです。その時にパウロは夢幻を見ました。それはヨーロッパの向こう、マケドニアという地方からの青年の声が幻の中に聞こえてくるんですね。この海を渡って私たちのところに来て、私たちを助けてくださいという青年の幻。それが16章に書いてあるんです。その時にパウロは、そこだけちょっと読んでみましょうか。16章の10節。パウロがこの幻を見た時、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。つまりパウロは、なるほど、アジアで語ることが禁じられた理由がやっとわかった。それは今はアジアに行って伝道するのではなくて、ヨーロッパに行くことが神の御旨であるということがわかった。確信したということ。で、海を渡って、マケドニアまで来たわけです。で、伝道している間に何が起こったかというと、今日の出来事が起こるんですね。迫害に遭うんです。そして、鞭を打たれるんです。で、牢獄にぶち込まれるんです。鎖につながれるんです。こういうことは、人生を悩ませますね。なぜアジアで語ることが禁じられたか、やっと分かった。確信という言葉を聖書を使っています。ヨーロッパに行くことが神の御心であって分かったんです。分かったにもかかわらず、その町に着いたら、しばらく来たら迫害にあったんです。鞭打たれたんです。牢屋にぶち込まれたんです。草につながれたんです。何なんだと。神様が導いてくださったと思うからこそヨーロッパにまで来たのに、わざわざ鞭を打たれて迫害を受けて 牢獄にぶち込まれるために私をヨーロッパに使わしたのか、考えられないでしょ。不可解でしょ。人生で時々こういうことが起こるわけですよ。順風満帆と思っていた、まあそこまで行かなくてもスイスイと、あるいは淡々と歩んできたのに、人生のさまざまなわけのわからない試練に出会う。一体なぜなんですか、真面目に生きてきたのにと。真面目に信仰生活したのに。そういうことが起こるわけで不可解です。しかし、やがてその意味がわかるようになる。つまり、大地震が起こって、国家公務員であった牢獄の監守が改心するんです。改心をしただけではなくて、家族も救いに預かることが起こり、やがて前から救われてきた紫布の商人であったドゥデアという人と共に、フィリピの町に教会が起こる。つまり、ヨーロッパの最初の教会がこの町から起こっていたんです。ここまで来て、やっと意味が解明するんですね。言いたいことは、我々の人生でもある途上はですね、意味がわからない、なぜなんだ、不可解だと思う事柄が確かにあるわけですよ。パウロも刑務所に入れられた時点ではそう思ったに違いないと思うんです。やはり神に従ってきたのに、真面目に生きてきたのに、なぜこんな仕打ちですかって。しかしやがて神の御心は、確かに痛い思いはしたけれども、監守が救われ、フィリピの教会が出来上がって、これがあとはこうヨーロッパの伝道の拠点になるような良い教会が生まれていくんですね。それを思いますとね、知恵として人生の不可解の真っ最中に結論を出すなということでしょう。パウロも牢獄の中に入っている時に結論を出したら、なんだ神に従ってきたのに、こう思うでしょう。しかしやがて監守が救われ、教会が出来上がっていく、そういう一つ一つの出来事が分かってきた時に、初めて意味が解明されてきたんですね。私たちもさまざまな思いの中で人生の不可解を経験するときに、簡単に結論を出す人がいるでしょ。それはしてはいけない。神様は私たちを愛し祝福をしてくださる計画を持っていらっしゃるんです。で、その計画の全パノラマを神は握っていらっしゃいますけれども、時として不可解の事柄も起こるわけだけど、その途中に結論を人間は出してはいけない。ちょっと聖書を開けてみたいと思うんですね。ここに戻ってまいりますが、ヨハネの福音書の13章の7節、ちょっと戻りますね。ヨハネは使徒の働きの一つ前の福音書。ヨハネの福音書の13章の7節。第3版は207ページですね。第2版は189ページ。ヨハネの福音書13章の7節。イエスは答えて言われた。私がしていることは、今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。すっごい深い言葉ですね。そしてイエス様はペテロに、その意味が何であるかということは、この時はお話にはならない。ならないけれども、後でわかるようになると言って、信仰を持って進むことを願っていらっしゃる。ですから、皆さんも人生の途上で不可解なことがあるとしても、 その時に間違った小さな結論を出してことを早まって行動しないように、神が後で分かるようになると言ってくださる神の知恵と信仰によって歩むことをぜひ学んでいただきたい。これが不可解からの救いという第一のポイントです。第二は何かというと、束縛からの解放という救いですね。使徒の働きに戻りまして。まあ、すごいでしょ、やっぱり。16章の25節に、先ほど読み始めていただいた箇所なんですが、真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。彼らは上手だったんですかね、歌が。聞き入るというのはどういうことでしょうか。少なくとも、魂に響く、そういう慰めに満ちた神への賛美であったには違いない。普通は、言われのない刑罰で刑務所に入ったら、地団駄を踏んで怒鳴り散らし、あるいはわめき散らし、あるいは人々にも文句を言うような、その中で命乞いをするようなことを感謝見てきたはずなんですよ。しかしこの囚人たちだけは違う。なんと真夜中に傷もあるのに、後で打ち傷を洗ったという箇所が出てくるから、傷がある中でなんですけれども、真夜中頃賛美の歌を歌っていた。囚人たちも聞き入っていた。パウロたちは手と足には鎖がかけられていましたが、この箇所を読む限りにおいて、心までは鎖にはつながれていない。解放されているということです。現代、多くの人が何らかの束縛感を感じてますね。ある人は病気に、ある人には障害、ある人には仕事上の問題、ある人は人間関係、将来の事柄、さまざまなことで束縛感がいっぱいあります。ですから、その束縛をもたらすほどの問題がなくなるようにって願うわけですよ。しかし、残念ながらその束縛が一つ取れたかなと思うと、また次の束縛が出てくるでしょう。何年か前のサラリーマン川柳の第1位の川柳、石の上、3年経てば別の石っていうんですね。わかるんですよね。なくならんということですよ。だから、要するに束縛そのものが取り除かれることも素晴らしい神の恵みではあるけれども、束縛に支配されないパウロのようなあり方、これが大事でしょ。今手と足には鎖がつながれている、鞭を打たれた跡もある。しかしそういう中で静まって神への賛美、神への賛歌が歌われていく。他の囚人たちも、今度新たに入ってきた新入りは違うぞと。なんだろう、聞き耳を立てるくらいに、賛美に平安な思いの中にあった。問題、世の中にはすごい人がいるんですよ。例えば、乙武洋忠さんという人がいるでしょ。五体不満足の。彼は手も足もないんですけれども、皆さんも感じられると思いますが、その障害に束縛感ないでしょう、彼は。じゃないですか。で、最近、今年かな、本を彼は書いたんですね。それは、自分を愛する力っていう本なんですよ。で、自分を愛する力の中で、どうしてこの本を書いたかという動機を乙武さんは書いてるんですね。彼はこう言います。自分には障害があるにもかかわらず、前向きに楽しく生きてこられたのは、 この自己肯定感、自分を肯定することにあると気づき、今回この本を執筆しました。肯定、つまり自分を受け入れられるわけでしょう。障害がある、手と足がないということによっては、自分を束縛させてきたと思うかもわからないけど、そうじゃない。全然それは受け入れてるわけです。受け入れるっていうことができるっていうことは幸せな人ですよ、何でも。問題は自分の環境なり、問題なりを受け入れられないから悩むんですね。またお母さんも偉い。このお母さんは、両手両足がない子供が生まれてきて何と言ったか、まあ可愛いって言ったって。ね。超えてますよ、この親子は。やっぱり特別な人なんだと思います。しかし、ありがたいことに、特別な人にだけこの特別な思いをお与えになるかというと、そうではない。イエス様は最後の晩餐の場面で弟子たちにこう言われました。私はあなた方に私の平安を与えます。それは世が与えるものとは異なります。ヨハネ14章27節。多くの人たちは、この世がもたらす平安でだけ生きていると思う。この世のもたらす平安というのはどういうものかというと、我々が気持ちいい、心が安らぎを感じるときを考えればすぐわかる。つまり物事がうまくいくときにもたらされるもの。健康に問題がない、人間関係がうまくいって仕事も順調、将来もまあ明るい。こういうときには心は安らぎを感じるでしょう。しかしこれは物事がうまくいくという条件に限ってしかない。だから人間関係が崩れるとか、あるいは健康に問題があるとか、あるいは将来の不安、家族の問題、まあ、さまざまなことが起こってくると、たちまち平安はなくなるし、かえって不安に叩き落とされるわけですよ。そしてあなたも私も、いつかは死という最大の平安が崩れる時があるわけでしょう。だからこの世の平安でだけ生きているというのは、心もとない。イエス様はそれを見越して、私はあなた方に私の平安を与える、それは世が与えるものとは違うおっしゃったんですね。1912年4月14日豪華客船諸女航海に出たタイタニック号が北回り氷山にぶつかって最初の航海で難破し、1500人以上の人が死んだという、海上の事故の中で最大の事故が起こったんですよね。何度も映画化されました。豪華客船ですから、毎晩宴会が催された。紳士淑女が身を立派な服を包みながら、やれ、私はこうだ、楽しい会話をやってたんですよね。ところが氷山にぶつかって船が真っ二つに割れてしまうわけでしょ。慌てるために、残念ながら豪華客船で地震があったのか、あるいは用意がされてなかった。救命ボートが全く足らない。そうするともう地獄絵図になるわけです。お前が先に来ておいたわしだっていうことで、もう引きずり下ろされるような人たちがたくさん割れ先に。そういう中で、一連のある種の人たちが甲板に残るんですね。それはクリスチャンたちの一団だったんですね。自分の命は天の御国に変えることができる。ならば少しでも救命ボートを一つでも彼らに提供できればということでしょう。主よ身元に近づかんって言って有名な賛美歌を彼らを歌いながら船と共に沈んでいった。じゃあ彼らはね、特別のね、素晴らしい人であったか、追跡調査がないから何とも言えませんが、おそらく彼らは普通の人だったろうと思うんですよ。しかし私があなた方に私の平安を与えます。皆さんも 驚くべき時に驚くべき平安を神がくださるということを経験することはあると思います。特別の人ではなくて普通の人に、誰でもそういう特別の平安を与えられる。パウロたちも不可解だと思った、確信を持ったほどのヨーロッパ全土ですから、それがこのような仕打ちを受けたならば、やはり神にも文句を言いたかったに違いない。そうした中で、静まる中で、徐々に徐々に思いが静まっていく。そして神への賛美が生まれていた。これは何という幸いな、心の解放という現代的なメッセージかと思うんですね。最後には、三つ目ですが、あなたとあなたの家族の救いということです。パウロは、この慣習が、自害しようとしている、その中で自害してはいけない。私たちはみんなここにいる。みんなこの時とばかり逃げるかと思う。逃げたならば、その囚人たちが受けるべき刑罰を自ら監守が引き受けなければならないということを知って、もう世を儚んで自害しようとしたんです。しかしパウロは大声、自害するな！私たちはここにいる！それを聞いたときに、監守は今までの人生の在り方はすっかりどんでん返しするような思いになったと思う。今までは国家公務員として責任を全うすること、なんとかなんとか失敗もなく咎もなく務め果たしてという気持ちしかなかった。喜びも大してない、ただ責任感だけで動いていた、そういう人生。しかしここに責任感とかなんとかではなくて、相手の立場も顧み、また自分たちが助かることができるにもかかわらず助からない。それほどの圧倒されたスピードを持っている彼らは一体何者だと。先生方救われるにはどうしたらいいですか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたも、あなたの家族も救われます。皆さんの中には、立派な方がたくさんいらっしゃると思うんですね。でもね、どんな家にもね、破れ口があるでしょ。違いますか。さまざまな破れ口を我々は持ってると思います。そういう破れ口に対して、何があなたを助けますか。お金ですか。大した力にならない。地位ですか。これも大した力にならない。家族一緒になってなりきれない。あなたを本当に助けるのは、このような嵐のような日々の中にあっても平安を賜り、そしてまた不可解ということからも意味を解明していただく誠の救い、イエス・キリストによる救い、ここしかないと思うんですよ。5年前に100万人の福音というクリスチャンの雑誌がありますが、その中で天ライト賞という全国から証を応募いたしまして、で応募されて、それで第一等賞を取られた小谷小杖さんという人の氷解、氷が溶けるという、まあ、ノンフィクションの自らの人生を語った証が出たんですね。その人の話をして、本人とそれから家族の救いというものをお話したい。したいと思うんですね。小杖さんが物心つくようになると、両親の間にはいさかいが絶えなかった。怒鳴り合う声、ガラスの割れる音、また畳の上に飛び交うところの血、母は暴力に耐えかねて家を何度も出たけれどもいつでも見つけられて引き戻される。父親が暴力に、これでもか、これでもかということの中で、小杖さんはお母さんをかばって、ママをぶたないでと何度言ったか、ただただ家にいることは恐怖でしかなかった。そういう家庭生活を彼女はすることになるんですね。そんな中で、長い間、離婚調停をしていたんですけれども、その離婚訴訟が とうとう成立をしたんですね。虚偽離婚、小学校1年生の時であった。そして自分は一人娘なんですが、小杖さんの親権、親の権利、その親権を父が持つということで虚偽離婚が成立した。しかしお母さんの心づもりとしては花からその子供をあの恐ろしい父親の手に任せるということはできなかった。それで時を見て小杖さんを連れ去って遠いところに行こうというそういう計画を持ったんですね。東京の練馬に住んでいたようですけれども、埼玉に引っ越しをしました。そして二人だけのある意味では幸せな家庭生活が行われるという段階だったんです。ところが2、3年経って、なんと電話が鳴って出たら、あの恐ろしい父親だったんですよ。どこでどういう方法で見つけたかと思うくらいに、誰にも言ってなかったのにもかかわらず、電話が鳴って、その電話に出た父親の声は、自分と小杖さんと母親をなじる、罵声、怒声、そしてついには、いつの日かポストに呪いの手紙と小杖さんが書いておられますが、何ヶ月かに一度の割合で、いや、その呪いの手紙が送られてくる。そういう思いの中で、彼女は本当にたまらない人生を生きていくわけですね。で、中学3年生になった時に、お母さんは実は何年か前に再婚して仲の良い夫婦であったんですが、その仲の良かった2人が離婚することになるんですね。中学生の3年、多感な時代です。夫婦って何？男女の愛って何？人間の絆って何なの？そういうことを思うと、本当に彼女は人間不信、人生の不信、そういう思いに捉えられてしまうんです。唯一の慰めはというと、文学にのめり込むことです。その文学作品の中の、それは太宰治だったんです。わかりますよね。もう太宰治の片っ端から本を読み漁り、のめり込んでいったんですね。そして太宰治も手にしたはずの聖書というものに彼女は触れることになるんですね。やがて聖書を読むと大いに惹かれていくんですね。そして太宰治とは違って彼女は教会に通うようになります。そこで生まれて初めて大きな大きな神の愛、ありがままの私を生まれる前から選び、そして私のために命を捨てるほど神の御子を使わして、私が犯してきた様々な心のどす黒い罪を全部引っかぶって十字架にかかって裁きを受けてくださった。このイエス・キリストがいらっしゃる。十字架にかかったばかりが三日目に力よみがえって復活をなさった。このイエス・キリストこそあなたの救い主ですというメッセージに心から彼女は受け入れて、イエス・キリストを信じてクリスチャンになる。ここから人生はスタートするのだということを信じて彼女はクリスチャンとしての人生を始めていくんですね。けれども父親に対する思いが消えたわけではなかったんです。相変わらず電話は鳴ってくるそうです。そんな中で大学を卒業いたしました。で、その頃にあることから、20歳になれば戸籍筆頭者になることができる、つまり名前を変えることができるということで、母方の名前を自分は名乗るということで、何としてでも父のイメージを払拭したかったんですね。しかしそんなことをしても現実そのものが変わるわけではない。名前が変わったと言っても変わらない。自分の中には父親の血も流れてるということも、それが思うともう嫌悪感で嫌悪感で、もう恐ろしいぐらいです。やがて大学を卒業いたしまして、公立中学の教師に彼女はなります。その中で職場で心惹かれる男性がいたんですが、先ほどもお話ししましたように男性不信というか結婚不信というものがあって、なかなか結婚には踏み切れない。しかしそういう中で その男性が、僕も教会に行きたいって言って、教会に来るんですね。そしてクリスチャンになった。こんなにも神様が御業を成してくださるのかと思って、彼女は心は変わっていくんですね。本当にこの人と一緒に生涯を生きていきたいという思いになって結婚いたしました。で、子供にも恵まれまして、二人の子供の母にもなるわけです。順風満帆のように思えたその職場にまた父親が電話かけてくる。すごむんですね。どこへ逃げても追い続けてやるとか。で、別の先生が出れば、この小杉さんを中傷する言葉を並べ立てて、いかに悪い娘であるかということをみんなにも言う。たまらない思いで、ご主人は、まあ、ひどいお父さんかもわからないけど、君のお父さんだ。一緒にクリスチャンになったし、お父さんに会いに行こうって言うんですね。それだけはやめて、絶対に会いに行かない。そういう思いで断じて拒否し続けてきたんです。しかしクリスチャンとしての喜び、教会に行けば温かい交わりがある、ぬくもりがある。そういう思いの中で彼女は本当に喜びは一方ではあるわけです。で、聖書を読む生活は欠かさず続けていた。そして、ある時彼女の心が神の言葉に捉えられるんです。そのあたりはちょっと読んでみたいと思います。ところがイエス・キリストというお方はその部屋の前に静かに立ち、私が自ら封印を解くことができるような新しい力を与えてくださった。悪霊に疲れた男が墓場で自分の体を傷つけているという聖書の記事を読んだとき、マルコ伝に出てきますね。父の姿が浮かんできた。それまでは思い浮かべたくない憎しみの対象であったはずの父が、その日はかわいそうな一人の憐れむべき存在に思えた。イエスはこの男さえ愛しておられる。私は心の中に墓地、封印の部屋から父を明るいところに連れ出した。父は傷だらけになってうなだれていた。聖書というのはね、こういう見方を変えるんですよ。よく私は言うでしょ。思いが変わったら感情も変わるって。感情から変えようとするから失敗する。思いが変わるのは聖書という書物に勝るものはない。で、この聖書を彼女は読んでいて、お父さんのことを哀れな悪霊に疲れた哀れな墓場でいるような傷つけるような男性、そう思った時に人間としての深い同情心が生まれてきた。力の電話ほどなくしてかかってきた。いつものように私をなじり呪う。父の言うことはもっともだった。娘らしく愛情を示したことなどただの一度もない。父は私の愛を求めていたのだ。私は一言、今までごめんなさいねと言った。父は唐突な娘の言葉に一瞬沈黙したが、すぐに嬉しそうに言った。君は冷たい女だと思っていたけれど本当は違うんだね。父の声は今までにない穏やかさで受話器を伝わってきた。電話を代わった夫が、お父さんのこといつもお祈りしてますよと言うと、父は優しい声で、うん、ひろみくん、愛してるよ、とまるで子供のような返事をした。それからは、憎しみの心が取れていくんですね。そして父親とのやりとりが生まれてきます。贈り物を交換することもできていったんです。ところが、ある理由から、病院からなんですけれども、お父さんが胃がんの末期であるという知らせを受けるんですね。で、その再会は実は20年ぶりだったんですけど、病院でお父さんと初めて自分が母と共に生活するようになってから初めてこの父親と出会うことになるわけです。父はベッドの上で初めて見る娘の夫と二人の孫に戸惑っているようだったが、しっかりと会話もし、ベッドから降りようとまでしていたから、私は少し安心した。これまでできなかった親孝行を少しでもしたい。たとえそれが一ヶ月足らずであったとしても精一杯看病しよう。そういう決意を持って、これからという、その時に3日後に病院から電話があったんですね。もう最後です。 の意識がなくなっているので来て、すぐ来てください。で、家族で車を走らせて病院にたどり着いたんです。そうすると、不思議なもので、彼女たちが車で病院に近づくその頃から意識が回復し始めたんですね。そして会話ができるようになっていった。そして何としてもこの父がイエス様を信じて天国に希望を持ってほしい、そういう気持ちが強い。それでこのお父さんに対して小勢さんが言うんですね。どんな時でもイエス様は守ってくれるからね。イエス様を信じた人はみんな天国に行けるんだよ。すると夫がすかさず、お父さんもイエス様を信じましょうと言うと、父は大きくうなずき、うん、信じるよ、イエス様大好き、とはっきりと言った。そして父の手を握りながら夜明けまで聖歌と賛美歌を歌い続けた。そして父はその数時間後に息を引き取るんですね。このことをお母さんは、お母様病院にと言いましたけれども、お母さんだけは病院に固くなり拒んでいたんですね。まあお母さんの気持ちを察すならばそれもそうかなと思って無理じいはしなかったんです。で、葬式の話がお母さんの口から出るんですね。お父さんの葬式だけど、あんた教会に行ってるから教会でやってもらったらどうや、お父さんもイエス様を信じたというのであれば、ということで教会で葬儀やった。そしてお母さんがついてイエス様を信じてクリスチャンになるんです。全員が本当に不幸のどん底のような家族、罵り合うだけのために生まれてきたというようなその夫婦、親子、その中にキリストを信じることを通してまるで奇跡のように家庭が回復をしていく。皆さんの家庭はそこまでの家庭ではないかもわからない。でもあなたにはどんな試練があってもここに行ったら大丈夫というものを掴んでいらっしゃいますか？ありますか？死がやってきてもこの方のところに行ったら私は大丈夫なんだという、そういう救い主をあなたは持っていらっしゃいますか？平安を持ってますか？イエス・キリストしかないんです。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日あなたの御言葉を通して三つの救いということをメッセージをさせていただきました。まさに現代が喉から手が出るほど求めている救いであることを思います。人生には不可解なことが起こります。降って湧いたようなことが、試練が起こります。一体なぜと私たちはゆかしく思います。しかしまさに時が過ぎてやがてそのことの意味が分かる時が来るとイエス様はおっしゃいましたが、パウロたちもそうであったでありましょう。今この礼拝に出席をされている方々の中に、そのような人生の降って湧いたような試練の中で嘆き悲しむ方々もいらっしゃるかもわからない。でも主の御手の中に自ら生かされていること、また主の御手の中ではやがてその意味も解明されることがあること、人生の不可解からの救いがあることをどうぞ知られることができますように。また驚くべき束縛からの解放という素晴らしい約束が与えられていることを感謝いたします。私どもは取りに足らないものでありますけれども、このような私どものためにイエス様が素晴らしい約束を与えておってくださいます。私は彼らに私の平安を与えます。それは世が与えるものとは異なりますが、主よ、その平安を感謝いたします。どうぞお一人お一人が例外なくこの平安を体験できますように導いてください。また私たちとまた家族の救いを約束をしておってくださいますが、どうか救い主を信ずることを通して大いなる救いの技を体験していかれることができますように、尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。アーメン。